大友義秀のジャムジャムラジオ。はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はですね、先週ちょっと私のスペシャルビッグバンドのヨーロッパツアーのためのクラウドファンディングの話しましたけども、今週はですね、私がヨーロッパで何をしてきたのかっていうのを、あんまり今までちゃんとは喋ったことないかもしれないので、そんな話をしようと思っています。ヨーロッパで何をしてきたかって言うとすごい大げさに聞こえるね。僕自身の音楽のキャリアっていうのはもちろん日本で、作られたものなんですけども、90年代以降は、海外での活動がすごく大きくて、特にとりわけヨーロッパの音楽シーンの中で、自分自身の音楽を作ってきたみたいな部分があります。そんなこともあって、私のスペシャルビッグバンドずっと国内で活動してきましたけども、そのバンドをぜひヨーロッパに持ってって、でバンドのメンバーにもヨーロッパの空気を味わってほしいし、ヨーロッパの音楽シーンのことですね。それと同時に、ヨーロッパの中で今僕が日本でやってることってどういうふうに聞いてもらえるかっていうのを、ちゃんと試したいって気持ちもすごくあるんですよね。というのは、私がヨーロッパに行くと、日本での私の顔とは随分違う演奏をしてます。というか、日本だと両方やってるんですけども、基本的には即興とかノイズとかアバンギャルドみたいなもので僕はヨーロッパで活動してきてるので、日本で多分この番組聞いてる多くの人が知っている、アマちゃんとかテレビの劇版とかああいうのやってる姿はヨーロッパの人ほとんど知りません。隠してるわけでも何でもなくて、本当にその両者が分裂しちゃってる感じがするんですよね。だけど、僕自身はその両方が面白いと思っていて、例えばアマちゃんがヒットした時も、ある番組とかに呼ばれて、本当はノイズとかアバンギャルドのことやりたいのに、それじゃ食えないからアマちゃんみたいのやってるんでしょって言われたことあるんですけど、それ全然違って、もうすべて間違ってる。なぜならノイズとかアバンギャルドで僕は食えてます。特にヨーロッパに行くと結構、これでもね、自慢するわけじゃないけど、自慢に聞こえたらすごい嫌だけど、結構仕事も取れて、そういう音楽だけでヨーロッパは生活できるんですよね。その辺はもう全然日本と環境が違うんですけど、なんでそんなので生活できるのと思うかもしれないけど、日本って一つの国だけでしょ、当たり前だけど。まあ、どこだって一つの国だけですけど、ドイツは一つのドイツだけど、だけど、車で、移動すると、あっという間によその国に行くんですよ。車で何時間か運転していると、オランダに行ったり、フランスに行けたり、オーストリアに行けたり、あるいはポーランドに行けたりするんですよ。で、面白いのは、昔は、僕がヨーロッパ行き出した90年代は、その国境には、ボーダー、国境線がちゃんとあって、それを越えるためにはパスポートを持って、なんていうのかな、検問所を越えなきゃいけなかったわけです。だけど今は、そんな検問所ないんだよね。EU っていう一つの、大きな共同体になってるので、まあ、スイスに行くときくらいかな。あと、イギリスに行くときは、ボーダーがあるんだけど、それ以外はボーダーがなくて、一応ボーダーの線はあって、ここからドイツですとか、ここからフランスですってのはあるんだけど、本当に日本の県境を越えるのと全く今変わんないんですよね。これ行けばわかると思いますけど、ただし、日本と違うのは県境を越えても同じ日本語が通じますけど、まあ、訛りはあるとしてね。ヨーロッパだと、ドイツからフランスに行くと本当に言語が変わるの。ただ車でヒューッと通るだけだけど。で、もちろん向こうの人はマルチリンガルの人が多いので、ドイツ語喋る人も英語喋ったり、フランス語喋ったりするんですけど、とはいえ、田舎の人たちとか、あんまり移動しない人たちはフランス語だったらフランスだったらフランス語しか喋れなかったりする人も多いので、やっぱね、本当に違う国に来たって感じがするんですよ。同じヨーロッパ文化とはいえね。だ、例えばだけど、日本で例えて言うなら、日本と韓国が海で隔たってなくて、ただ国境線だけあって車で行き来できたとするでしょ。そうすると日本から韓国に車で借りに行ったとすると、僕ら見た目はまあファッションセンスとか多少違うけど、昔ほど今違わないので、そんなに見た目は違わないじゃないですか。だけど喋ると実は言葉が通じないみたいな感じ、あるいは看板が違うとかね。それがヨーロッパの国境なんです。で、なんでこんな話を長々してるかというとですね、ヨーロッパは、要するに、日本だとこう、例えば日本って大きな 国があって中心が東京とか大都市は大阪、京都とかっていうふうにあるけども、ヨーロッパの場合は中心が要するにいくつもあるってことなんです。ドイツの中心だったらベルリンも中心だけども、フランクフルトも中心だし、でフランスだったらパリとかマルセイユとか大きな中心点がいくつもあって、それ以外にも小さい都市が結構日本以上にはっきりと明確にその都市の個性を打ち出してるんですよね。だからそれぞれの都市で文化を持っていて、でそこを僕らは渡り歩くんです。だからお祭りの芸人、昔のね旅芸人さんと一緒で、こういうアバンギャルドな音楽やっててもね、例えばですけどフランスのパリで一本ライブをやった後、車でリールに行って、フランスのリールに行って、そこでもう一本ライブをやる、その後さらに今度は車でずっと移動して、ベルギーの、例えばゲントに行って、そこでライブをやって、また車で移動して今度はアムステルダム、オランダ、さらに移動して、今度ドイツに入って、例えばフランクフルトでライブやって、ベルリンでライブやってっていうことが可能で、それぞれの、今でこそインターネットでそれぞれの他の都市でやってることが見えたりしますけども、昔はそういうのが全然なくて、それぞれの都市が独自に独自の文化なり、ライブやる場所なり、アートセンターなり、スクワットハウスなりがあって、そこを渡り歩くことで、一箇所一箇所で結構人が集まるんですよね。だから例えば日本だと、関東圏だったら東京に行かないとコンサートがないっていう感じだけど、そうではなくて、同じ関東の中でも東京、横浜、埼玉、前橋、宇都宮、それから水戸、そして千葉っていうふうにツアーすれば、それぞれのところでしっかり人が集まって、それぞれの場所に、ライブハウス的なものとかアートセンターなりがあってやれるみたいなツアーが組めるっていうのがヨーロッパなんです。だからヨーロッパでも例えばずーっとベルリンとかロンドンだけに行ったら、そりゃ生活できないけども、音楽家ってやっぱりね、皆さんもそうだと思うけど、毎日その人の演奏を聞きに行くわけじゃないから、たまに見るからいいわけで、そうやっていろんなところを渡り歩くことで、僕らのタイプの音楽だけじゃないです、あらゆるタイプの音楽がそうやって、それぞれの都市でいろいろコンサートが毎日起こっていて、東京みたいに一日何百本ってコンサートがあるわけじゃないんだけど、一つの都市で例えば10本とか数本なんだけども、そうやっていっぱいいろんなミュージシャンたちが生活できるんですよね。もちろんすごく豊かに儲かる人もいればそうでもない人もいるけども、幸い僕の場合は比較的お客さんが入るので、で、あともう一つ、日本だと多くの、ライブやる会場はチャージバックっていう日本英語がありますけど、海外だとドアマネーっていうけど、お客さんが払ったお金の、例えばです、入場料が5000円だとします。ライブハウス側が2000円とか2500円取って、残りの3000とか2500円をミュージシャンが取るっていうシステムね。だから昔で言うと、なんだろう、路上で演奏していて帽子を前に置いて、みんな通行人がお金入れるというのと同じシステムです。それが日本の標準的なシステムで、もちろんヨーロッパでもそういうライブいっぱいあるんですけど、ただヨーロッパの場合はギャランティーのシステムがあって、それぞれのライブハウスなりアートスペースなりが、市とかね、日本でいう文化庁みたいなところからある助成金みたいのを受けてるところも多くて、例えば年間予算みたいのをもらっていて、市が多いかな、それでそういうその予算を使って年間何本かライブをやり、でそれ以外にそうやってドアマネー、チャージバックのライブをやるみたいなところも多いので、そうすると僕みたいに海外から、ヨーロッパ行くと海外のガイタレですからね、海外から来た、ミュージシャンたちはそういうのを渡り歩いて演奏するっていう、ことが多いかな。だからギャランティーも保証されるんです。お客さんもそこそこ入るけども、そのお客さんのドアマネーじゃなくて、そういうギャランティーが保証されるっていうのも多くて、そうすると例えば2週間とか1ヶ月とかツアーするといいお金になったりするんですよね。そうやってヨーロッパでは生活できているミュージシャンも多い、でさらに例えばフランスとかだと、ミュージシャンとして年間何本以上仕事をすると、政府から助成金が出たりするんですよね。 で、あと、60何歳か過ぎると、リタイアって制度だったと思うけど、ちゃんとその後年金で生活が保障されたりとか、国によりますよ。全然そういうの出ないところもある。イギリスとかあんま出ないんじゃないかな。日本と似てると思うけど。でも北欧とかだと結構出たりとかするので、そういうので、ヨーロッパだと僕がやってるようなノイジーな音楽とか、即興的な音楽、実験的な音楽でも一定の聴き手の数もすごく多いですし、生活成り立ったりもするんです。ある程度の、もうそういうジャンルでの知名度というかね、知名度って言い方もやらしいね。でもある実績があってお客さんが来るようになるとっていうことかな。お客さんの数じゃないですよ。音楽的に、認められたりってことだと思うんだけどね。そこが日本とは随分違うところで、日本の場合はやっぱりね、会場に来たお客さんが払う、入場料のチャージバックで、やっていくわけだから、ライブで生活するってのはなかなか大変ですけどね。話がだいぶ逸れちゃった。で、僕、これは、だからヨーロッパが素晴らしいとか日本がダメっていう意味は全然なくて、それぞれの地域の文化の差なので、そういうことなんです。だから、ヨーロッパに行くと僕みたいな音楽でも生活できるけど、日本だととてもそういう音楽じゃ生活できないから、若い頃、って言っても30代前半くらいまでかな。僕バイト結構してたんですよね。で、そのバイトが、バイトしながら音楽やればいいやって当時は思ってたりしました。だって自分のやってる音楽で食えるなんてとても思えないし、それで食えるようになろうなんていうのは、誰もそんな人周り見てもても、山下洋介さんくらいかな。しかいないからね。そういうのは無理だと思ってたんですけど、僕の場合幸い、最初に生活できるようになったきっかけは映画の音楽、後々テレビの音楽もやるようになりましたけども、そういうのをやるようになったのがきっかけかな。90年代にね。それも日本じゃなくて、なぜか、これも本当に偶然の縁で、中国の映画、香港中国の映画をやるようになって、それで、まあ今があるっていうか大雑把に言うとね、なわけなんですけども、話がだいぶ逸れちゃった。で、だからヨーロッパでは僕のテレビや映画でやってるような音楽の部分っていうのはほとんど知られてなくて、まあ一部のファンの方は知ってると思うんだけど、大体は結構ノイジーなものとかフリージャズ的なもの、即興そのものをみんな好んで聞いてくれてて、だから今年の、いつだったっけ2月だったかな、忘れちゃったツアー、あ、もう忘れてる、大丈夫か俺。今年ONJQ 大友義偉でニュージャズクインテッドでツアーした時もフリージャズの流れで、のツアーで各地ですごく嬉しいことに大友が帰ってきたって言っていっぱい人が集まってくれて、時々ヨーロッパ行ってたんですよ。年に2回くらいはずっと行ってたんですけど、それ以前はどっちかというとヨーロッパがベースで、やってたから、そういう意味で、しかも自分のバンド率いていくのは十何年ぶりだったんでね、帰ってきたって言われたんですけど、それでね、ちょっと欲が出たというか、日本でやっている、日本の皆さんにとっては僕の活動の中で一番知られてると思うんだけど、大友義偉でスペシャルビッグバンドをヨーロッパの人が聞くとどういう風に聞いてくれるのかっていう興味がすごくあるんです。で、それは単に自分の興味ってことだけじゃなくて、僕一つヨーロッパに対して不満じゃないんだけども、すごく違うなって感じてることがあって、それは何かというと芸術振興みたいのがあって、いいことなんですよ。ヨーロッパは芸術というもの、アートなりをとても大切にしていて、ミュージシャンが実験的なことをやるのに対しても、日本みたいになんか批判を浴びせられるってことはあんまなくて、日本だと例えばですけど、坂本龍一さんと二人で即興演奏フェスとかでやると、喜んでくれる人ももちろんいるんだけども、すごいなんか、文句言う人もいるんですよね。なんであんな意味のわかんない音楽やるんだとか、あるいはなんだろう。なんかすごく言われたことがあってびっくりしたんだけど、嫌なら別に聞かなきゃいいじゃんって思うんだけど、怒られたりするんだけど、ヨーロッパだとそういうことは、好きとか嫌いって言われるけど、そういう批判はあんまりないんですよね。むしろ、ちゃんとある敬意を持って、好き嫌いとは別にね、受け入れられることが多いような気が、してるんですけど、これってあくまでも僕の感覚ですよ。そうじゃないかもしれないけど。するんだけども、逆になんです。逆に、例えば僕みたいな音楽をやってる人が、これ、2008年だったかな、9年だったかな、忘れちゃった。その時期に、インビシブルソングスっていうので、浜田麻里子さんをボーカルに入れて、山本誠一さんとかね、それで歌物やるバンドでヨーロッパ行ったんですよ。そしたら一部、のファンからすごく、 反発を受けたことがあって、なんでそんなコマーシャルなことやるんだとかね、ちょっとびっくりして、いやいやいやいや、コマーシャルってこれ別に売れてるバンドじゃないし、あのなんていうのかな、メロディーがなかったりノイジーだと良くて、歌物とかメロディーがあるとダメなのと思って、すごい反発したこと僕あるんですけども、ライブはすごい良かったですよ。だけどすごくそれで僕は何なんだろうこの人たちって。でそれが2010年代になっても、なんかステージで論争したことあった、ステージじゃないや、なんかシンポジウムみたいので一度論争して、まあでも僕の英語力がなかなか厳しくてうまく話が通じなかったことがあるんですけども、なんていうのかな、芸術振興みたいのがすごく強くて、それヨーロッパのいい面ですけども、そうではない、普通の庶民的な音楽とかポップスな音楽をやるとまるで裏切り者みたいな、こと言われるんですよね。だけど僕の中ではそれどっちも好きで、別に上下があるとは全然思ってない。例えばアバンギャルドな音楽でも嫌いなのあるし、こんなの嫌だってなるし、ポップスの中でもあるよ好き嫌い。でも好き嫌いは別の話として、ある形式とかジャンルでそんなこと言われるのって差別じゃないのって僕は思ったんです。だけどまあ向こうです、あのそもそも日本でもそうだけども、言葉の上でそういう音楽の論争とかあんましたいってそもそも思ってなくて、だからまあ自分の音楽を淡々とやるべきだで、僕やった方が僕は自分にとってはいいなっていうか、言葉で何かを戦わせるのもなんかねと思ってたんで、あんまりそういう話はしてこなかったんですけど、ただすごく日本とヨーロッパでそこの部分が違っていて、で日本でね、でもそういうのやっても全然あのもちろん嫌う人もいるけど、日本の方が受け入れてもらえる気がしてたんです。だから震災以降、震災のこともあったし福島での活動のこともあったけども、日本での活動に重点が移ったっていうのは、もう一個の側面としてそういうのがあったかな。例えば僕がアマちゃんやっててももちろん嫌う人もいたけども、ちゃんと理解してくれるっていうか、僕の音楽、大友の音楽として納得してくれる人もいるんで、そっちの方が居心地が良くて、これヨーロッパでこれやったら全くすげーブーイングなんじゃないかって実は思ってたんですよ。そんなのもあって向こうでは別に呼ばれもしないしね、やる機会もなかったんでやってこなかったんだけど、今回はまあアマちゃんの音楽はサントラ版だから、あの全毎回やるわけじゃないけども、そういうものをヨーロッパでやりたいなってすごく今強く思ってるんです。でもよくよく考えてみると、僕そういう音楽すでにやったりもしてた。グランドゼロっていうバンドがそもそも、非常にノイジーな、僕が90年代やってたバンドですけども、でも最後の頃は、プレイズスタンダードっていう名前でバート・バカラクの曲やったり、それから坂本九の曲やったりもしてるんですよね。だからあ、それ聞いてみようかな。そんなのもあって、その流れが決して受け入れられないわけじゃないと思うので、今回はだから大友良でスペシャルビッグバンドでヨーロッパ行くときは、劇版的なものと、それから私がずっとヨーロッパでもやってきたノイジーなものだったり即興的なものだったりと、それから、グランドゼロ時代にやってた楽曲なんかも混ぜながら、やっていけたらいいなってちょっと思ってるんですよね。だからある意味自分のやってきた活動の集大成でもあるし、あと日本とヨーロッパで分裂しちゃってる何かを、なんか僕なりに居心地がそこは悪いので、いやいやいや、あなたたちがの考え方素晴らしいけども、でもね、あのポップスとかそういうのを僕らがやったっていいんじゃないのっていう、あのこと、を向こうの訴状に乗せたい気がしてるんですよね。そんなこともあってスペシャルビッグバンドでぜひ行きたいなと思ってるんで、また先週の続きになっちゃうけど、今クラウドファンディングやってますので、大友良秀の、X、Twitter とか Facebook とか Instagram とか見てもらえると、クラウドファンディングのページに飛べますので、モーションギャラリーというクラウドファンディングの、プラットフォームで、大友良秀スペシャルビッグバンドの初の、欧州ツアーを応援するプロジェクトっていうので検索すると出てくるので、もしご興味ある方は、ご協力してもらえると嬉しいですけど、あ、 今日なんか今グランドゼロとか言っちゃったんで、久々に今回ヨーロッパツアーで久々にこの曲やろうかなと思ってるのがあるんで、それをかけながらお別れしようかな。何の曲かというと、グランドゼロのまあ最後の方に出したアルバムでプレイズスタンダーズってアルバムがあるんですけど、その中で最後に入っている男たちの挽歌プラス小さな願いっていう二つの曲を合わせた、曲があります。これ男たちの挽歌っていうのは香港映画の、チョウユンファが出てる当時っていうか80年代だね。俺大好きだった映画があって、これのテーマ曲と、あとはバート・バカラックの、I Say a Little Prayer、小さな願い、チャチャラララララ。パパララタタンタンタンって音痴だな俺この曲です。これをローランド・カークという私の大好きなジャズミュージシャンがやってるバージョンがあって、そのバージョンと男たちの挽歌のテーマ曲をごちゃごちゃにして作った曲があって、だから当時グランドゼロものすごくノイジーなバンドだった、そのバンドが、そういうスタンダー、僕的に言うとスタンダードナンバーですけど、をやったっていうアルバムがあるんです。これ今でもディスクユニオンで手に入るかな。最近ヨーロッパでアナログ版も出たりしましたけども、この中の、最後に入っているこの曲を聴きながらお別れしたいと思いますけど、これ演奏すごくいいですよ。メンバー紹介しようかな。私がギター、ターンテーブル、それから内橋和久がギター、それから幸子 M が、サンプラー、そして菊池成吉が、サックス各種吹いてます。それから田中由美子の三味線な、太棹三味線ですね。それから那須野満のエレクトリックベース、上村正弘のドラムス、吉垣康弘のドラムスという編成で、グランドゼロプレイズスタンダードから男たちの挽歌小さな願いを聞きながら、これ最後までいかないと思いますけど、今日のジャムジャムラジオお別れしたいと思います。ポッドキャスト版の方でも続きのお話ししたいと思います。また来週。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで、前半は本当は2曲書きようと思ったんですけども、話が、結構長くなっちゃいましたね。ヨーロッパでのいろんな話、これどこまで伝ってるかな、わかりにくいなと思ってるんですけどね。僕にとっては長年やってきたことなんで、まあ自分にとっての当たり前の前提になっていることって、でもそうじゃない人に対して説明する際に何かすごく肝心な説明が外れちゃってそうで、すごく怖いというか、一人よがりの話になってないかなっていつも心配しちゃうんです。例えばですけど、自転車乗れる人が乗れない人に、自転車の乗り方説明するのってすごい難しいじゃないですか。自転車どうやって乗れるようになったかって自分は覚えてないので、まあ、こうやってまたいでこうやると乗れるよとしか言えないから、僕は子供とかいないので他の人に自転車の乗り方を教えたことないんですけども、要するに自分にとって当たり前の、空気のように当たり前のようになっていることだ、自分ではできること、知ってることっていうのを、他人に教えるって結構難しくて、後々なんだろう、大人になってから学習して覚えたことって他人に教えやすいんですよね。ある意識を持って学習してるから、こうやるとわかるとか、こういうのわかんないってなるんですけど、そうじゃなくて、いつの間にか身につけたこととか、いつの間にか自分が当たり前だと思ってることを、他人に説明するの結構難しいと思ってて、だから僕にとっての様々なヨーロッパでの経験っていうのが、多分それにあたってラジオで説明してどこまで伝わるのかなってすごい心配になっちゃう。同じようなことが、でもとはいえね、ジャムジャムラジオはまあ私の個人的なことをメインにした音楽紹介番組なんで、結構専門的なこと言うのもありだなと思ってるんですけど、すごく気をつけてるのは NHK のジャズトナイトっていう番組は、これは私のファンが聞く番組じゃないし、私のことを喋る番組でもなくて、ジャズを紹介する番組なので、もうよく知ってる人に向かって、さらに専門的な知識を喋るっていう番組も必要ですけど、そうではなくて、全く何にも知らない人が聞いても、あ、これなんだろう、面白いな、どうやればこのレコード手に入るんだろうっていうヒントが、なるべく散りばめられるように。だから、曲かける前にもしっかり曲紹介するし、曲かけ終わった後にもしっかり曲紹介して、できればそのミュージシャンがどういう人かっていうのを、そんなに長くは説明できないんで、なるべく短い時間で専門的な知識にならずに喋ろうっていつも思ってるんですけど、でもね、 難しいよね。そんな簡単じゃなくて、やっぱりこれ、番組のプロデューサーとかディレクターとが、作ってくれた基本的な台本、それはもうほぼ資料集みたいになってるんですけど、それをもとに僕が何をチョイスして喋るかっていうのは一応番組で任されてるんですけども、そういうのをやっぱり一緒にやっていく人がいないとすごく難しいかな。まあ、ジャムジャムラジオの場合は、その辺はちょっと端折っちゃって、割と興味ある人に向けて喋ってはいるんですけど、とはいえね、ラジオ番組の良さって全く、何にも知らない人が事故のようにたまたま聞いてしまうっていう、たまたま出くわすっていうのがラジオの良さだと僕思ってるんです。インターネットにもそれはあるけど、ラジオの方がよりそういう可能性があるので、だからまあ、若い人はあんまりラジオ聞かないかもしれないけどね。だからラジオはそういうメディアだってなるべく思いながら、僕自身がそうやっていろんな音楽を、なんていうのかな、を知ってきたので、古いやり方かもしれないけど、ラジオはなるべくそれをキープしたいので、だから、なんだろう。ただ単に個人的な好みだけで番組の曲かけたりとかしないようにしてます。もちろん好みは反映されるんだけど、自分が嫌いだからってかけないとかっていうのはあんまないかな。もう生理的に嫌いってレベルのものはさすがにかけないけど、好き嫌いじゃかけないようにしていて、でもそうすると自分で聞いてて今まであんまり食わず嫌いだったり、そんなに興味持ってな、嫌いじゃないけど、そんなに興味持ってなかったものでも、じっくり聞くからね、やっぱり番組やる際には何回かは。そうすると、あ、すごくいいなって思うものもあるし、自分が大好きだと思ってたものがあれ？って思うことも実はあるんだよね。そんな面白さもあります。あ、で、なので、今日の番組のヨーロッパの話、どこまで伝わったかなと思うけど、僕がよくこの番組で海外の話をするのは、海外が良くて日本がダメみたいな話じゃ全然なくて、もちろん海外がダメで日本がいいみたいな話でも全くない。そういう比較はどうでもよくて、そうではなくて、自分が住んでいる地域、あるいは自分自身のこと、あるいは自分自身が所属しているコミュニティっていうのは、その中にいるだけだとわからない。と僕は思ってるんです。客観的にはね、もちろん永遠に客観的にはわかんないんだけど、そうじゃなくて外を知って初めて自分のコミュニティがわかるって僕は思ってるので、外側とはいえ人間誰でも外側見れるわけじゃないから、だとすると外側の情報を持ってくる人間が必要だと思うんです。で、例えばあっちではこうやってるけど、ここもやってみたらとか、ここでこうやってるの実はすごい便利だから、っていうんで他の地域に持ってったりっていう、ある種交換、物だけではない貿易とか交易みたいなもんでね、あるいは文化の交流って言ってもいいと思う。そういうものの役目って、実は文字とか音楽とか、音楽家とか、文学者とか、まあ、美術家もそうですよね、にはあると思っていて、それは単純に、物だけが流通する貿易じゃなくて、そういう発想なり思想なり考え方なり、あるいは他では真似できないようなものが行き来するっていうのが人間の根本的な営みの一つだと思ってるので、そこを大切にしないと、本当に人間の文化って衰退していくと思ってるんです。で、僕は、ここのところの日本がすごく、ある部分、非常に体力が衰えているように見えるのは高齢化っていうのが一つ大きな原因だと思うんだけど、まあ当たり前だけども若い人が減って高齢者が増えれば元気なくなりますからね。だからそれはまあしょうがない。しょうがないというかそこはまあ、言葉で言っても解決しないことだけど、もう一つ重要なのは、日本が基本的な、すぐ役に立つんじゃないようなものを切り捨ててきて、役に立つものだけをやってきた結果、こうなっちゃったと。すごく雑な言い方すれば、新自由主義中心になりすぎちゃったっていうか、例えばだけど、これこの番組でよく言ってるけど、100円ショップだけが、安いからいいって言うんで、100円ショップだけにするとするじゃない。100円ショップでもドライバー売ってんだから、それでいいじゃん。っていう考え方ももちろんあると思う。だし、お金ない人間にとっては100円ショップすごい助かるよね。でもそれだけになっちゃうと、っていうか100円ショップばっかりになっちゃうと、実際の高い値段のドライバーなりコーンは売れなくなるでしょ。そうするとドライバーなりコーンを作ってる会社は潰れてしまうよね。そうすると100円ショップのドライバーとかコーンだけが残る。で、それを作ってるのは大体日本じゃなくて、他の国だったりするわけです。 要するに輸入品の方が安かったりするからね。そうすると何が起こるかというと、日本でその工具を作る体力なり技術なりが継承されなくなって、結局他の国から入ってくる、ドライバーなり工具、それもあれですよ、かつて日本なりどっかの国で作ったいいもののコピー商品だから決して質は良くない。もちろんそういうのが後々質が良くなっていく可能性もあるけど、だからそうやって、自分たちの体力を弱めてしまったのが今の日本だと思うんです。例えばだけど、すぐに役に立たないものに対して予算は出さない。大学の基礎研究とかね、そういうことをしてると、例えばですよ、大学院まで行って卒業して、非常勤講師とかやりながら研究をしてる人たちってものすごく貧乏で大変なんですよ、あらゆるジャンルにおいて。で、これ日本だけじゃなくて他の国もそういうとこあるけど、とはいえヨーロッパとかアメリカではそういう人たちに対して尊敬、敬意の念があって、その人たちの研究をすごく大切にするっていう土壌なり文化がある。で、お金も出たりもします、日本よりはね。だから、すごい広い裾野で、そういう知的な営みが、培われてるとこがあるんだけど、日本の場合はすぐに役に立たない研究には予算出さないとか、そういうことを繰り返してきた挙句、あれですよ、学校ですごいいい、頑張っていい成績を収め、大学院まで行っていい研究して、せっかく大学院卒業して博士になったのに、就職先がない、あるいはあったとしても、ものすごく安い金額の非常勤講師しかない。っていう人はどうなっていくかというと、海外に留学して、要するに頭脳が海外に流れちゃうわけです。あるいは日本にいて、そういう仕事がもうできないから、本来自分の得意とする分野ではない仕事に就かざるを得ないってなってって、それの積み重ねで日本の技術者、しかもさっき言ったように、そういう技術者をちゃんと、養う工場とかそういうところがどんどんよその国になって、日本ではものづくりができなくなりつつあるようなことがいっぱい起こって、結果何が起こったかというと、いざ日本で何か作ろうって時に、そういう技術がなくなってる、あるいはそういう体力がなくなってる。だから、もちろん物が安くて便利でお金ない人間にとっては助かるけども、ある適正な金額を払ってちゃんと物を買う、で、いいものを作った人にはちゃんとお金が入るって仕組みを作っていかないと、そういうのを無視してとにかく給料を安くして安いものを作って何とかするってしてきたこの30年のツケが今日本に僕は来てるんじゃないかと思ってます。僕経済学の専門家でもないし社会学者でもないから、この分析が合ってるのかどうかわからないけども、少なくとも僕はそう思ってる。で、これ何とかしなきゃいけないなって本当に思うんだけども、どうしていいか僕にはよくわかんない。ただ、100円ショップとかやってる人いたらごめんね。安くて済むものじゃなくて、頑張っていいもの買おうって僕は思ってるけど、それは僕がある程度収入があるからできるだけかもしれないけど、だけどね、例えば自分の道具、ギターにしても、工房筆を選ばずって言葉あるけど、それは工房さんだから選ばないんだよ。俺選ばないと、何のギターでも自分の音が出るわけじゃないからね。やっぱり長年使ってきたある種のいい楽器、ただいい楽器ってだけじゃないんだよ。っていうの大切で、やっぱり職人にとっては道具はすごい大切で、工具の話なんで出すかというと、私の父親が電気職人だったからよくわかるんだけど、やっぱりいい工具使わないとダメなの。しかも自分でその工具をちゃんと使い慣れてないとダメで、ペンチなら何でもいいとかドライバーなら何でもいいってことじゃないんだよ。っていうふうに僕は思ってます。で、そのことに対してお金を惜しんじゃいけないと思ってる。なぜかというと、その工具を作った人に対してちゃんとお礼を言うべきで、そのお礼は直接言うんじゃなくて、ある、その工具を作った人がある、ちゃんとした生活ができる金額を払うっていうことが僕はお礼だと思っているので、古い考え方かもしれないけども、こんなね、ネットの時代にこんなこと言うのは本当に、全近代的な考え方かもしれないけども、でも、この考え方を維持しないと日本みたいに、もともと、小さい国で資源のない国はやっていけなくなると思う。そうじゃなくて、いいっていう考え方はやっぱり、 もともと力があって資源もある国ならそれで持つと思うけども人口がいっぱい出るとかね。日本みたいにどんどん人口が減ってって資源も大してない国は、やっぱり一人一人の人間力と技術力がないと絶対にサバイバルできないと思う。あれ？ヨーロッパの話から俺何してるんだろうね。だいぶ話が変わっちゃったけど。なので、僕はそういう考え方大切にしたいと思ってるし、自分の音楽でもそうしていきたいし、自分と一緒にやる音楽家たちもそういう人でありたいと思ってて、これ別に年より若い関係ないよ。で、若い人だってそういう考え方の人が今いっぱいいるからこそ、いろんなところで質の高いものを作ろうっていう人たちが現れてるわけで、そうするとどうしたって安い値段にはできなくなるから、ただ安ければいいって考え方をとにかく捨てて、ルシカって僕はないと思ってる。すごく苦しいけどね、貧乏な人にとってはね。だけど、そうやって質を上げていく。それは単に金額、お金だけのことじゃなくて、一個一個の質を上げていって、自分たちでそれをちゃんと作るんだっていう文化にしていく必要があるんじゃないかな。お、何言ってんだ。あ、で、そう、だから話を戻しちゃうと、そういうことを僕がなんで思うようになったかというと、日本以外のとこもいっぱい見て、いろんな地域のいろんな状況を見て感じることなんです。だから、みんながそうしろって言ってるんじゃないけど、それ感じてる以上、やっぱそのことを伝える、た方がいいかなと思ってて、この番組はだからそういうのにも使ってるかな。すみません、理屈っぽい話になっちゃって。まあ、ポッドキャスト版だからいいよね。聞いてる人だけが聞いてればいいし、いつも30人くらいしか聞いてないだろうって言ってるけど、時数一体何人聞いてんだか僕わかんないですけど、まあそんな風に考えてます。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。